光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは福音交友会貝塚聖書教会です。福音交友会貝塚聖書教会は JR 阪和線泉橋本駅から歩いて約10分ほどのところにあります。近くにイオン貝塚店がありますが、道沿いに十字架が見えるのですぐにわかると思います。設立は1985年、同じグループの福音交友会岸和田聖書教会によって生み出されました。そして2019年には阪南市尾崎町に枝教会として阪南バイブルチャペルを設立いたしました。岸和田聖書教会から見ると孫教会になるわけです。現在貝塚聖書教会では日曜日の11時から、阪南バイブルチャペルでは10時から、それぞれの場所で礼拝を行っています。2020年コロナ禍による緊急事態宣言に伴って YouTube ライブによるオンライン礼拝を行うようになりました。 YouTube で貝塚聖書教会チャンネル、阪南 BC チャンネルを検索してください。祈祷会は貝塚聖書教会では水曜日夜7時30分から、阪南バイブルチャペルでは火曜日朝10時30分から行っています。また貝塚聖書教会では木曜日朝10時30分よりウィークデーチャペルも行っています。教会の電話番号は 072-439-3580、072-439-3580 です。住所は貝塚市王子 447-5 です。ぜひお気軽にお出かけください。福音交友会貝塚聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の山里正幸牧師の聖書のお話、しっかりと希望を告白し続けよう、お聞きください。
皆さんおはようございます。福音交友会貝塚聖書教会の山里正幸です。早いもので10月最後の日曜日を迎えました。2021年も残すところあと2ヶ月ですね。皆さんはこの1年いかがお過ごしだったでしょうか。多くの人々が去年2020年に引き続き新型コロナの対応に追われたことと思います。感染予防のため外出が制限され、集まることも制限され、いろいろなところで自粛を求められて不自由な思いをされた方も少ないと思います。思いがけず感染してしまった方、あるいはご家族やご友人、知人に感染者が見られた方、大変な不安や恐れを経験なさっていることだと思います。神様からの癒し、回復が速やかに与えられるようにお祈りいたします。このコロナの問題によって、キリスト教会も大変な苦労をいたしました。何しろ皆さんよくご存知の通り、キリスト教の礼拝では、信徒が共に集まって神様を賛美し、祈り、聖書のお話に共に耳を傾けるということを大事にしてきました。それがコロナの問題によって集まることができない。これはキリスト教会にとって本当に大きな問題、課題となりました。一体どうしてこうなってしまったのか。コロナに限らず、私たちは大きな問題にぶつかると戸惑い、恐れ、あるいは憤りを感じやすいと思います。皆さんはいかがでしょうか。難しい状況や物事がうまくいかないといったとき、あなたはどうなさっているでしょうか。聖書はそんな時どうするようにと教えているでしょうか。 ヘブル人への手紙10章23節から25節にこんな教えが記されています。私の聖書は新改訳聖書の2017年版の訳ですが、お聞きください。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。先ほどの繰り返しになりますが、私たちの人生にはいろいろな問題課題が訪れます。コロナの問題も大変大きな問題ですが、この問題が解決した後もいろんな困難を経験することでしょう。この手紙はヘブル人への手紙と言われているように、ヘブル人、つまりユダヤ人に宛てられて記されました。当時ユダヤ人にとって大きな問題となっていたのが、それまで自分たちはモーセ伝来の律法を守るユダヤ教の世界に生きてきたけれど、救い主として現れたイエス・キリストを信じてよいのかどうかという問題でした。何しろこれまでの自分たちの民族の在り方、祖先伝来の生き方をある意味変革しなければならないわけです。ある者はイエスを救い主と認めました。ある者はそうすることができず、ユダヤ教にとどまることになりました。ヘブル人への手紙はイエスこそモーセが律法の中で予告していた来たるべき救い主だということを解き明かし、だから安心してイエスを信じることができるようにと願って記されたのです。不安や恐れの中にあっても動揺したりせず、しっかりと希望を告白し続けるようにと教えられています。でもそれは私たちの努力とか痩せ我慢によってそうするのではありません。そもそもそうすることができないので不安になったり恐れたりしているわけですから。それは私たちの努力や頑張りではなく、私たちを救い、さまざまな問題や課題の中でもしっかりと支えてくださり、必要に応じて励ましや慰めを与えてくださり、ついには神の国にしっかりと迎え入れてくださる、そう約束してくださった方がおられるので、そうすることができるのだと教えているのです。その約束してくださった方は真実な方です。私たち自身は真実でもなく完全でもなく、恐れ、戸惑い、不安を感じやすいものですが、そんな私たちを救い出してくださるイエス・キリストは真実な方です。だから私たちはしっかりと希望を告白し続けることができるのです。この真実な方イエス・キリストが共におられるので、私たちは愛と善行を促すために互いに注意を払い合うことができます。集まることをやめたりせず、互いに励まし合うことができます。コロナの中にあっては物理的には集まることはまだ難しいかもしれませんが、一箇所に集まるということではないにしても、お互いのつながりを大事にし、連絡を取り合い、声を掛け合って励まし合うことはできます。そうした営みの中でクリスチャンは困難な中にも神の助けと支えを共にするわけですね。今日は10月31日、実はこの日はプロテスタント教会では宗教改革記念日と呼んで特別な日としています。マルチン・ルターという人の名前を皆さんも聞いたことがあるでしょう。1517年10月31日、ルターがヴィッテンベルク城教会の扉に95箇条の論題を張り出したことをきっかけに宗教改革が始まっていきました。ルターもまた大変な苦労をした人でした。何しろそれまでの教会の在り方についていろいろ疑問・質問をぶつけたものですから、たくさんの迫害を受けたわけです。そんなルターがこんな言葉を残しています。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。たくさんの困難を経験しながらもイエス・キリストの救いを喜び、自分自身ではなく イエス・キリストの真実に希望を置き続けたルターの言葉です。同じくいろいろな困難を経験する私たちです。私たちは弱く不完全で真実ではなかったとしても、約束してくださった方、イエス・キリストは真実な方です。このイエス・キリストと共にしっかりと希望を告白し続け、今日という日を大切に歩んでほしいと願います。